説教苦難に変えてと題して石橋秀夫牧師による説教です。お願いいたします。
エリフの弁論について学んでいます。いよいよ37章までとなりまして、木曜日の聖書研究祈祷会の時にはヨブ記もそろそろ終わりに近づいて寂しいという声が、起こりまして、とても励まされました。36章のこの部分についてワイザーという人の集会書に次のように書いてありました。作者は確かに本質的なことをわきまえ正当なことを言おうとしているのではあるが、しかし神体験の最も深いところまで達していない、やや批判的なワイザーの言葉であります。しかし神体験の最も深いところというのはこれからであります。38章から示されていくところでもあります。36章では苦難についてのもう一つの意味、いわばエリフの弁論の主題がここで、語られてまいります。そして、36章の22節から37章の13節はエリフの神への賛美歌が歌われてまいります。でこの賛美歌が歌われて38章で神様がいよいよ権限登場されるということになるわけであります。そこへとつながっていくという意味において、エリフの弁論大変意味があるということを学びから考えさせられます。エリフの賛美歌36章の22節から37章の13節は、一つの塊です。ですからこの部分は次回学んでいきたいと思います。修法の聖書の箇所はそのままにして、36章の賛美歌のところに触れながら、次回学んでいきたいと思っています。ワイザーの言葉、作者は確かに本質的なことをわきまえ正当なことを言おうとしていると、この部分について大変考えさせられます。すなわち今私たちが学ぶ36章は神様の本質が語られているということになるわけであります。神様の本質を知るということは私たちにとって非常に重要なことです。それは神様の救いが分かるということでもあります。その点で、この36章、神の本質とは何かということを今朝学び、そこから神様のメッセージを聞いていきたいわけであります。神様の本質についてまず語られている第一のことは神の力強さということであります。五節を見ていただきますと、まことに神は力強く、たゆむことなく、力強く、知恵に満ちておられる。神はどういうお方であるか、力強いお方、知恵に満ちておられる方、それが私の信ずる神であると語られていくわけであります。そして次見ていただきますと、神に逆らう者を生かしてはおかず、貧しい人に正しい裁きをしてくださる、厳しい言葉が書いてあります。神に逆らう者は生かしておかず、厳しい言葉でありますが、命の神とつながりが閉ざされたところで本当に生きることができるのかということが問われてくるわけであります。そして力強く知恵に満ちておられるというこのことが語られて、そして貧しい人に正しい裁きをしてくださる。神は力強く知恵に満ちておられ、貧しい人に正しい裁きをしてくださる。 それが神の本質だと示されてくるわけであります。貧しい人にということは大変重要であります。貧しい人々は正しい裁きを受けることができない者たちであります。力が正義だというその時代の中にあって、力ある者たちから奪われていくわけであります。もう泣きなしのものを奪われてしまう、全て奪われてしまう。奪われてもそれに対して逆らうことができない、弱いからであります。ですから貧しい弱い者たちにとっては、正しい裁きをしてくださる神様は憐れみの神、愛の神と受け止められていくわけであります。すなわちこの貧しい人に正しい裁きをされるということにおいて、神は憐れみの神であると語られるわけであります。力強い神、そして力、知恵に満ちた神、憐れみの神と神の本質について語られていくわけであります。そして7節を見ていただきますと、神に従う人から身を離すことなく、王者と共に座につかせ、常しえに彼らを高められる。この7節から大変なメッセージが響いてくるわけであります。神に従う人から身を離すことがない、この言葉にまず励まされるわけであります。貧しいものから目を離されない、小さいものから目を離されない、苦しむものから目を離されない、そういう神、それが神の本質だと示されてくるわけであります。ヨブは激しく神に対して訴えています。神がわからないと言って叫んでいます。激しい苦悩、痛みの中で叫んでいます。しかしこのヨブに対して、あなたの苦しみに目を向けられて、いや、目を向けられるだけではなくて、目を離さない神、目を離さないでしっかりと見つめてくださっている神、それが私の信じる神なのだと語られてくるわけであります。貧しいもの、小さいもの、苦しいものの苦しみから目を離されない神、そういう神がいてくださるということが私の大きな慰めであります。私、日本キリスト教団は1712の教会があります。今、日本キリスト教団の伝道をどこから見ていかねばならないかということを懸命に考えています。で、その時に私はどこから日本キリスト教団の伝道を考えていくか、小さい教会、消滅の危機の中にある教会から日本キリスト教団全体の伝道を考えていかなきゃならないと強く思わしめられています。まあ、それで、小さい教会といえばですね、信徒数5名以下の教会が日本キリスト教団にいくつあるか、数えてみたわけであります。まあ、これからそれを数えて書き出して、その役員たちの名前を書いて、名前を記して、やはり祈っていかなきゃならないということを考えさせられています。5名以下の教会が88ある、消滅の危機の中にある教会が88あるわけであります。消滅の危機にある教会が5名以下ですから、88あって消滅の危機の中にありながら、どっこい消滅しない、消滅しないで、そこで困難な状況の中で過疎地で礼拝が捧げられている、伝道がなされている、これは奇跡であります。普通の社会で わずか5名の共同体が成り立つか、すぐ消えてしまいます。しかし教会は消えない、このことに大変慰められるわけであります。すなわち小さいものに目を向けられる、いや目を離されない神の御業がそこに表されているということを教えられていくわけであります。今月6月2日に、17教区ありますが、その教区の議長会をしたわけであります。その議長会で東中国教区の議長が話されたことに大変感銘を受けました。東中国教区の議長が今教区の喜びとして話されたことであります。総社教会という教会があります。総社教会会員数はなんと1名、教会員は1名、その教会員の1名の教会で2名の受選者があった、1名の転入会社があった、4名の教会になった。もうそのことを大きな教区の喜びとしてお話しくださったわけであります。私はすぐに、総社教会の大名されている嵐という先生にお電話をいたしまして、どういう状況ですかとお聞きいたしました。牧師を招くことはできませんから、隣の教会の嵐先生が、大務者として奉仕をされておられます。午前中は自分の教会で礼拝を捧げて、午後は総社教会の礼拝を捧げる、まあ、そこで説教をされるという中から、2名の受選者が与えられた、1名の転入会社が与えられた、大変驚かされました。お電話いたしましたら、まず最初におっしゃったことは、カレーが足りない、コーヒーが足りない、嬉しい悲鳴だったと、こういうわけですね。たくさん人が来たっていうことです。あそこは、岡山県中部地区8教会あります。岡山県の中部地区8教会があります。で、8教会の全ての教会から午後の礼拝に参加者があった。しかも信徒たちがやってきた。もう信徒たちが大喜びで、大喜びして27名の礼拝、そして洗礼式、そして、感謝をしたということです。もう嬉しい悲鳴だったということを聞いて、大変励まされました。24名、周りの教会の信徒たちがものすごく喜んだ、そのことを嵐先生はまた喜んでおられた。それは中部地区の喜び、8教会の喜びのみならず、これは東中国教区の喜びとなった。それを聞いて私も喜んで、今それを叫びまくっておりますから、総社教会でこういうことがあったって言いまくっておりますから、これ日本キリスト教団全体の喜びとなっている。このことは本当に考えさせられるわけです。消滅の危機の中にある教会が主によって覚えられ、いや主がしっかりと目を離さずに見ておられ、この本当に小さいところに神の御業が示される、小さいところに神の御業が表される、そのことが全体の大きな喜びとなる。このことが日本基督教団の伝道力を深め強めていくことになるだろう。ですから88教会から教団全体を見つめるという視点はどうしてもなくてはならない。これからの教団の伝道を考えるべきにとっても重要なことだと思わしめられているわけであります。私たちの信ずる神は貧しいもの、小さいもの、苦しみの中にあるものから目を離されない。それが私たちが信じる神であります。神の本質であります。 それは私たち人々においても同じことであります。私は小さい、弱い、貧しい、さまざまな痛みや苦しみを抱えながら生きている。私たちの信ずる神はその私に目を離さない、そして尊い命の言葉を語りかけ養い育ってくださる、それが神の本質だと語られてくるわけであります。このことは大変励まされるところであります。そしてまた同時に大きな希望も与えられるわけであります。もう一度7節を見ていただきますと、神に従う人から目を離すことなく王者と共に座につかせ、とこしえに帰ろう、高められる、ものすごく大きな希望が示されるわけであります。この7節は主イエス・キリストの十字架と復活を指し示している御言葉として学ぶことができるわけであります。王者というのは勝利者であります。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、そこからよみがえって勝利者として死を超えた神の世界、神の座に座っておられる、そしてそこへと私たちを高めてくださる、この王者、勝利者、主イエス・キリスト、このお方によって最も罪の大きな深みから私たちは引き上げられる、死を超えた大いなる世界に引き上げられる、引き上げられる、高められる、そういう希望の中に私たちは生かされているわけであります。ヨハネ福音書16章33節書けなくても結構でありますが、大変励まされる言葉であります。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この世では苦難があるわけです。苦難があるけどもすでに世に勝っておられる勝利者がいらっしゃる、だから勇気を出しなさい。主の励ましの言葉が今苦しみの中にある私たちに響き渡るわけであります。そして私たちに苦難の意味を教えてくれているわけ、くれていくわけであり、苦難の意味が教えられていくわけであります。8節を見ていただきますと、囚われの身となって足かせをはめられ、苦悩の縄に目に縛られている人があれば、その行いを指摘し、その罪の重さを指し示される。その耳を開いて戒め、悪い行いを改めるように諭される。もしこれに耳を傾けて従うなら、彼らはその日々を幸いのうちに、年月を恵みのうちに全うされることができる。神の本質、そこで示されることは思いもよらないことであります。私たちの罪の重さを指し示される、これが神の本質として示されるわけであります。囚われの身となって足かせをはめられ、苦悩の縄に縛られている、これほどの苦難の中にある、これほどの苦難の中にあるものにまず示されることは罪の重さだというわけであります。罪の重さを知らされたら苦難の上にまた苦難が、しかしヨブの苦しみが前提となっているわけであります。正しいと胸を張るヨブに対して、本当にあなたは正しいのかと問いかけられたときに、本当に正しいと言い切れるだろうか。ルターの宗教改革のルターの話をしたわけであります。ルターは救われることが分からなかった、パウロの手紙を読んだ、パウロと向き合った、そして人間の罪が分かった。罪が分かるところで救いが分かるわけであります。救いが分からないのは罪が分からないからであります。それは 神様が教えてくださらなければ人間の罪の重さを私たちは知ることができません。実節でその耳を開いて戒め悪い行いを改めるように諭される。耳を開いて戒める神、神とはどういうお方であるか、耳を開いて聞かなければならない事柄を聞かせてくださる。そして戒め悪い行いを改めるように諭される。お手元に聖書研究の資料が入ってありますけれども、戒めるという言葉は訓練、鍛錬、警戒、教育を意味すると書いておきました。神は訓練される神、教育をされる神、改めるというのは立ち返るという意味があります。直訳すると立ち返る、何としても神のもとに立ち返らせたい、目を開いて耳を開いて人間の罪の重さを知らされて、神の教育の中で立ち返る、主のもとに立ち返る。そのように神は訓練される神であることが示されてくるわけであります。15節を見ていただきますと、神は貧しい人をその貧苦を通して救い出し、苦悩の中で耳を開いてくださる。これも大変私の心に響く言葉であります。メッセージとして響く言葉であります。神は苦難によって救い、苦難によって耳を開かれる神と、苦難についてのもう一つの意味が示されてくるわけであります。なぜこのように苦しまなければならないのかと思ってしまうわけであります。神が生きて働いているのになぜこんな大きな苦しみに遭わなければならないのかと思ってしまうわけであります。しかしその苦難を通して神様は救ってくださる、苦難を通して私たちの耳を開いてくださる、そして聞かなければならないことをしっかりと聞き、聞かなければならないことを聞くことが救いにつながるんだと教えられてくるわけであります。16節を見ていただきますと、神はあなたにも苦難の中から出ようとする気持ちを与え、苦難に変えて広いところでくつろがせ、あなたのために食卓を整え豊かな食べ物を備えてくださるのだ。苦難を変えて広いところに導いてくださると語られています。苦難の中に神の救いの技が隠されていることが語られてくるわけであります。苦難の意味は何か、苦難の中に神の救いが隠されている。神様の御業は苦難の中に示されると語られていくわけであります。苦難の中に隠されている神様の御業を知ったときに、救いの御業を知ったときに、私たちは苦難から広いところに導かれてくつろぐことができ、食卓が整えられ豊かな食べ物を備えるとある、大きな豊かさの中に私たちは生きることができると教えられてくるわけであります。苦難の中に救いが隠されている、まさにこのことは主イエス・キリストの十字架が指し示されているわけであります。教会の十字架、そこで神の子である主イエスが、子なる神が 十字架にかかって苦しんで死んでくださった。これほどの苦難はないわけであります。そのイエス様の十字架の苦難の中に救いが隠されている。主イエスはその苦難によって、十字架によって私たちの罪の重さを指し示し、そして罪の重さを指し示しながら救いの道を切り開いてくださる。そのことがイエス様の十字架の御業によって示されるわけであります。主イエスは十字架に死んでくださった。本当私たちがその重い罪のゆえに死なねばならなかった、その罪を背負って十字架にイエス様は死んでくださった。想像もできない神様の救いの御業が示されるわけであります。想像もできない神様の救いの御業が十字架の苦難の中に隠されているわけであります。それがイエス様の復活によって全てが明らかにされた。主は勝利された。罪に勝利し、死に勝利された。そして今や勝利者として天の神の座に座って私たちを見つめていてくださる。苦難の深みから救い上げて、やがてこの大いなる高いところにあなた方を引き上げると復活のイエス様が、勝利者イエス様が私たちを励まし続けてくださっているのであります。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には、あなた方は、あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この世では苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。と主は私たちを励まし続けてくださっているのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、ヨブ記の36章に学ぶことが許され感謝いたします。エリフの言葉から神の本質が示されています。神の本質を深く知っていくこと、そのことの中に神様の想像もできない私たちを救う救いの御業が示されています。そのことに学ぶことが許され感謝をいたします。苦難の中に救いが隠されており、苦難を通して私たちの耳が開かれる、そして真実に深く出会うことができる、そのことが教えられています。どうぞこれからも生ける御言葉を通して神様の本質に目を向け迫っていくことができますように、またそこから示される大きな慰めの中で私たち歩むことができますように、今苦の中にある方々を主が顧みて、その苦の中で救いの道を指し示してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。